どうなる高市トランプ首脳会談。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
今日はね10月16日なんですけど、まあ、放送日の11日前、はい、まだその主犯指名がどうなってるかもわからない段階 で、 そうです、ね、これ収録をしているんですけれども、
はい、
ただこの段階でも、まあ、予定されてることがあって、うん、その時点での総理大臣、10月下旬の総理大臣に会いにトランプさんが来日するとこう言われています。ただ、一部ではこれからいろんなことがあるかもしれないので、
はい、
調整はしてるんだけども来れなくなる可能性も、まあ、一応あるっていうことなので、まあ、どうなるかわからないんですけども、今のところ28日に日米首脳会談がある方向で調整していると、
はい、
で27日に来日して28日に首脳会談と、でこれもともと31日から韓国で APEC があって、
はい、ま
あ、それに出席しにトランプさんが、この極東に来るんですけど、その韓国に立ち寄る前に、まあ、日本にも寄ろうと、で新しい新首相とも、まあ、首脳会談をしに、まあ、やってくると、まあ、いうことが、まあ、言われて、まあ、いるわけですよね、
うん、
でここでですね、この今日はこの日米首脳会談がどうなるか、まあ、なかったとしても日米外交ってこれ当然重要になってくるわけで、この新政権がね、
はい、
高市政権がですね、トランプとどう付き合っていくのかっていうのは、これは日本にとってめちゃくちゃ大事な話になってくるので、今日その話をしようと思うんですけど、
はい、うん、
話になるベースはですね、私これいつやったかな、もう今年の、
うん、
6月にですね、トランプディールで日本復活っていう本を書いてるんですよね、
はい、
で僕はこれを、まあ、新政権の人全員に読んでいただいてですね、まあ、この方向でやってったらいいなというふうに思ってもらえると、うんうん、僕はこれ日本っていうのはトランプさんのおかげでさらに復活すると考えているんですよね。でこのトランプディールで日本復活するっていうね、これがどんなストーリーで書かれてるかっていうと、まあ、おおよそこうなんですよ。まずね、まず概略的なことを申し上げると、トランプさんとトランプさんまでのアメリカ大統領の政策方針って、外交方針って180度変わったんですよ、
うんうん、
その共和党も民主党もトランプさん前っていうのはですね、世界の警察であり、だからこの米軍を全地球上で全部展開すると同時に、地球全体のこの経済の中心を担うということをやってたんですよ。だからまあ事実上アメリカが世界の中央銀行になってですね、ドルを世界中にこう配ってですね、それと同時に軍隊も派遣していろんなところの治安もまあ守りつつ平定していくという、
はい、
まあ全世界展開をやってて、そういうグローバリズムをやってたわけですね、
うん、
だからよくグローバリズムはアメリカニズムだなんてこと言われてましたけど、まあ実はアメリカニズムというのことがグローバリズムとこう呼ばれてて、
うんうんうん、
アメリカが全体を支配するということでやってたんですが、まあアメリカそればっかりやってると、そのアメリカ国内で普通の人がえらい貧乏になってきてですね、えらいしんどくなってきたんで、もうええ加減してくれと、そんな外国のことばっかりわがわがとやるんちゅうことで、アメリカ国内のちゃんと国力というか、アメリカ国内の安定性を高めてくれよと、
自分の国守ってくれよ と、
守ってくれよということで出てきたのがトランプなんですよ、うん、
はい、
だからトランプさんっていうのはその出軸というか、トランプ大統領が誕生したことイコールですね、うん、この世界展開をすることをやめてアメリカ中心主義に、うんうんうん、政治を展開していきましょう、ね、ということなんですよ。
アメリカファーストってね、
そうです、そうです、アメリカファーストっていうことで、うんうん、だからアメリカとアメリカ以外の国でやってることが全然違ったんだけど、
はい、
アメリカも他の国と同じように自分の国のためを中心にした政治をしますよってことに変わった、まあ、当たり前ですよね、
うん、自分の国守るのはね、そうそうそう、当たり前。
そしたらね、その、うん、日本の対米外交っていうのも全然変わってくるわけですよ、
はい、
だからアメリカが全部守ったるでって言ってたら、ああじゃあもう米軍をいといてもらって、そこでちょっとそのお金ちょっと払っていといてもらおうか、うん、自衛隊も最小限でええわっていう話やったんですけど、いやまあ自分の身は自分で守れよと言い出すわけですよ、これからトランプは、
はいはい、
だから防衛費をバイデンさんは 2% って言いましたけど、トランプさんは 5% に上げろってね言ってるぐらいですから、もうなわし知らんぞみたいなことにこう、うん、 なっとるわけですよ、
はい、
だから自主防衛というものを高めなあかんという方向に変わってるんですよ、
うんうんうんうん、
で一方経済に関してもですね、これまでは日本はそのアメリカさんにいっぱい物を売ってですね、輸出してですね、でお金儲けるでドルがたくさん出回って、でそれでアメリカの経済的支配をむしろその貿易赤字を拡大することで経済的支配を高めるという戦略だったんですよ、実はアメリカっていうのは。でもそんなんやめて、普通の国みたいにもそんなもん貿易赤字出さへんぞと、まあ、言い出したから、だから日本はアメリカの需要に頼れなくなったわけですよ、うんうんうんうん、マーケットに。だから自分で作ったもの自分で消費せなあかんって、まあ、当たり前の状況になってくるんですよね、
はい、
だから経済的にも軍事的にも自立性を高めることが必要になってきてるんですよ、
日本の中の、うん、まあ、内需というか力を高めないといけない。
そうそうそうそう。でそうだとしたら石破さんっていうのはもう最低の総理大臣になったんですよ、うん、とにかくアメリカに頼る、中国に頼る、
お願いします、お願いします、
うん、で軍事的にもそんなもの尖閣問題なんて僕はないと思うんだみたいな、そんな感じで来てたんですよ。でもう輸出をちょっとやらしてずっとっていうことでずっとこうやってきてたんですよ、
頼ってたんですね、
頼ってたんですけども、そうじゃなくて自立性を高めるっていう内閣が、まあ、必要ですよと、
はい、
いうことをここに書いてたんですよ、
トランプディール、
うん、だからそれで、まあ、これで新政権ね、高市政権がこれ誕生したらもうまさにその自立性を高めるということを目標としてるわけですよね、
うん、
だから、ね、ちょうどこのトランプディール、すなわちトランプとの取引を通して日本が復活するということを書いてあるんですけど、これができるような状況に今なってるわけですよ、
まあ、今だからチャンスってことです
よね。そうなんですよ。でこれ石破さんみたいにずっと頼りますっていうことであればトランプディールで蝕取られるっていうだけなんですけど、
はい、
自立するっていうことであればトランプとの取引をして内需を拡大して防衛力も高めて、うん、日本の国が強くなってきますよってことで日本が復活すると。でまさにそれが高市政権、新政権がやろうとしている方針そのものですから、トランプさんとものすごい馬が合うはず、
うんうん、話もね、はい、
それがねすごい期待されますよっていう話を、うんうん、今日はあとゆっくりしたいと思います、はい、
よろしくお願いします。キューバ、これからの日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤通学、今まさに日常が戻り出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、さまざまなシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。さあもう外交どうなっていきそうですか、
は
い、
うん、そうなんですよね。で今申し上げたように、この新政権の方針はね、自立性を高めようと、うん、経済的にも防衛的にも自立性を高めようということですから、トランプさんと馬が合うということなんですけど、これはねもうちょっと別の言い方ですると次のように言うこともできるんですよ。G7 ってあるでしょ、
はい、
主要先進国、日米欧、ね、この3つの地域と国がこうあるわけですけど、基本的にこの先進国のね、主要先進国の人たちってみんないわゆるねリベラルな国なんですよ、
はい、
リベラルデモクラシーとかつってね、うん、要するに自由主義で、貿易も自由主義でやっていきましょうと、伝統文化っていうのもちょっと置いといて、まあ、と未来に向かって、社会を作り変えていきましょうと、まあ、自由に自分たちの思い通りに社会を作り変えていきましょうというリベラルな人たち で、
はい、
でだから、まあ、グローバル化していきましょうだとか、うん、それだとかこう環境問題をみんなの力で SDGs やっていきましょうとか、まあまあ伝統とか文化の中ではその男と女しかいい品とか言うてるけれども、そういうのも多様性を高めようとかっていうことでこうやってきてたわけですよ。で伝統的な産業とかもいらんやないかと、もう全部新しい産業に変えたらええんちゃうかとか、あるいは伝統を守らなあかんから外国人入れるとかって言うてるけれども、そんなん言うてるからダメなんやから、外国人もどんどんどんどん入ってきてもらって多様性を確保して産業界にも外国人の意味いっぱい受け入れたらええんちゃうか、これ全部自由主義なんですよ、
うんうん、
ところが今ちょっと聞いてて思ったでしょ、ちょっとそんなんしんどいな、
うん、ちょっと不安でした今
ちょっとだんだんしんどんなってったんでしょというふうにアメリカがなったんですよ。
ああ。
だからトランプさん出てきたんですよ、
はいはいはい、
だから性別は男と女この2つ以外ない、
うん、
とかって言ってるわけですよ。
うん、
でパリ協定って環境問題からも離脱する、ほんで、もう自由貿易なんてもう真っ向から否定して関税高めるぞ、言ってめちゃくちゃ関税高めてるんですよ。だから、リベラルじゃないんですよ。じゃあトランプさんは何を大事にしてるかって言ったら、保守主義なんですよ。リベラリズム、自由主義じゃなくて保守主義なんです。昔はリベラリズムって言ったら共産主義の逆っていうことになってたんですけど、今やリベラルな状況ばっかりになったら、何を大事にするかっていうと、リベラル自由主義とじゃなかったら保守主義なんですよ、
うんうんうん、
だから本格的保守主義政権がアメリカでできたんですよ、
はい。
まあ、そのあたり僕のね、トランプディールで日本復活っていう本の中で詳しくその歴史のことを書いてるんですけど、今までもね、保守主義っていうのは何度か出てきたりとか、レーガンの頃出てきたりだとか何だとかってあったんですけど、結局リベラルでやってるんですよ。でそれでもマジ勘弁してくれとアメリカ人が言って、トランプが出てきて保守主義革命をやってるんですよ。
だからやっぱり国民に寄り添っておられるっていうことなんですね。
そうですそうですそうですそうです、うんうんうん、でそれがもうあれはだから2016年かなになってたんですよアメリカは。ところが G7 全体で見たらみんなリベラルなんですよ、
うん、
で特に最近だったら岸田さんとかね、トランプさんと一緒になってた石破さんとか、めちゃくちゃリベラルなんです、
うん、そうですよね、うん、
全く保守主義じゃないんですよね、はい、うん、保守はどうなってるかっていうと、 G7 でトランプさんだけ孤立してたんですよ。
あ、
トランプさんだけなんか保守主義だけでわからない、わけだわからない、変なこと言うだろうなとか言って孤立してて、なんか変なやつが一人いるみたいな感じになってたんですけど、ここで高市政権、新政権が保守主義としてこれ明確に誕生したわけですよ。そしたらですね、もうトランプとしては嬉しいでしょうがないはずなんですよ、
考えが合うっていう話ですもんね。
そう、でも喋ったらですね、もう高市さんなんかやったらもうものすごい保守主義ですからね。ああ、君も保守主義かと、うん、じゃあもう一緒にやろうぜって、あら、内需拡大で防衛力を高めて、やっぱ中国のこの圧力っていうのをこうちゃんとこう是々非々で、こう抵抗をして、あのこっちから侵略するわけじゃなくて、向こうが攻めてきてるんですからね、中国が尖閣諸島なんて、これにこう抵抗するって言ってるわけで、リベラルの人は抵抗すらしないっていうところだったけど、まあ抵抗もして、おー、これ話し合うな、
そのとこ自由やったら困りますもんね、
う
ん、
ということでね、高市さんはね、うん、もうトランプさんと対談するときはね、保守主義を前面に出したらいいんですよ。でご自身が思ってらっしゃる保守主義的側面っていうのを何ら隠す必要はない。だからこれがね、あの日米の新しい時代を僕は作ると思いますね。あの保守主義でしっかりと結ばれた日米首脳の外交が生まれるというのがね、これが全ての前提になると思います。その上でこの経済問題とか軍事問題とかを展開していったらいいわけですよ。でね、あの保守主義で重要なポイント、実はトランプさんって何狙ってるかっていうとね、ノーベル平和賞狙ってるんですよ。
あ、いや、そうなんですか
すごく取りたいってもういっぱい報道されてます。
あーはー、
だからすごくあのガザの合意とかもね、
はい、
停戦合意とか、うんうん、ウクライナの合意なんかを前に進めようとしてるんですよ、
うんうんうんうん、
保守主義者ってね、あの戦争嫌いなんですよ。自分からなんかやっつけに行くっていうことは保守主義は基本的にないんですよ。それはね、帝国主義とかでちょっと保守主義とかとまた別になってくるんです。まあ、そういうところでね、こうトランプさんと高市さんがね、こう連携を結んでいくといいし、なんだったらノーベル平和賞の推薦とかしてあげたらいいんですよ。そしたらさらにこう前に進んでいくっていうこともまああるでしょうし、だからまずね、うん、あのトランプさんと安倍さんってすごくいい外交を展開したわけですよ。それはやっぱ個人的信頼関係っていうのがあるので、
うん、
それはね、ぜひね、首脳会談、うん、あるいは日米外交ってやる上でね、一番大事になってくるポイント じゃないかと思いますよね。でその上で経済ですよ、
うん、
そしたらどうなるかって言ったら貿易赤字のこと言ってはんねんから分かりましたと。そしたら保守主義者として最初に言うべきはじゃあ内需を拡大しますと、
うん、
今、
うん、
アメリカにたくさん売り飛ばしてる車 何十万台何百万台ってあるけれどもこれの大きな部分を日本国内でちゃんと使うようにしますよと。そのために内需拡大しますよと。で僕がずっとこの本の中でも主張しているのはそのために消費税減税しますよと、
はい、
そしたらもう需要が活性化するし、
うん、
かつアメリカが日本に売ろうとするときには今 10% かかってるんだからあれも非関税消費なんですけど、まあ、それもなくなるからアメリカは日本で物がよく売れるようになりますよということをやれば、まあ、良いわけですよね、
うんうん、
でこの関税のことに関してもねまあまあもう高くても内需がしっかりしてたら別に関税はそんなに高くても低くてもそんな問題にはならないんですけど、まあ、それでもまあこれはアメリカ人が日本のもの欲しいってもんやったらあそれやったら我々協力するからこの関税、低くていいんじゃないですかと、まあ、我々日本人はこういうものはアメリカから欲しいからそれについては関税下げますよとかっていう、
うんうんうん、
だけどこれは日本の産業を守りたいからお米とかは日本の産業を保守したいから、まあ、これは関税をこのままにしておきますよと。で日本で作れなくてアメリカで作れるものの代表的なものっていうと防衛装備品があるわけですよ。で防衛装備品に関しては関税をこう日本はもう引き下げますよとかでそれでたくさん購入しますよと、
うんうんうん、
いうこともできるわけですよね。
ウィンウィンな関係でってことですね。
だから両者が同じ思想であればですね、うん、自由貿易主義じゃなくて保守主義者同士であればですね今までと違う次元の交渉ができるんですよ、
うん、
これがねこの本でも書いてますけど一般に協調型保護主義ってこういうんですよ。
協調型
うん、の保護主義。
保護主義。
協力しながら保護主義を展開していくっていうことができて。うんうんうん、で、さらに、まあ、トランプにおいてすごく大事なのは、まあ、5500億ドルのね、対米投資っていうのが決められて、これトランプ決めるって言ってるんですけど、いや、トランプさんそれ決める前に、
はい、
日本も、アメリカもどちらもウィンウィンになるような投資案件を我々こういうのを考えてるからこれどうやということをこっちから提案していけば、
うんうん、
まあいいんですよ、うん、提案してなかったら ATM 化して全部お金むしり取られるだけになって ね、
う
ん、
そうですね。
で実際石破政権はもう内容について何にも議論してないじゃん。もう何も議論してないと言っていい。少なくとも報道されてるところで全然言われてない。でアラスカの投資ってすごいトランプさん言うてはるんですけどそれも全然進んでないっていうのがあるから、うん、そういうのをちゃんと前に進めていけばいいと、
うん、
ということでね保守主義というものをね、ちゃんとベースにねやっていけばねで信頼関係作ってやっていけばね、
うん、
いくらでもやり方はあるだろうということはねこのトランプディールで日本復活で6月に出してた、まあ、今年はきっとその政権交代があるだろうと呼んでですねでトランプさんとどういう外交を取り結ぶべきかと新政権がという意味で書いたものなので、まあ、ぜひこの保守主義を軸としたもので進んでいただければいいなと、うん、これねその8つの再生方針って書いてあるんですけどね、
はい、
まあ、財政規律の適正化、
うん、
内需を拡大するように178円の引き上げガソリン税減税防衛投資国土強靭化地方創生の拡大、地方支援、賃上げこれほとんど高井さんやるって言ってることじゃないですか、
うん、そうですね、
うん
うん、全部大事
で7番目が協調型保護主義をやりましょうと、
はい、
っていうことをこう言ってるのでね、
うん、
だこれをやればトランプとしても非常に喜ぶはずなんですよね、うん、それをぜひやってもらいたいなと思います、
はい、
で今日はどんな曲を紹介するかということで最近はもう3週連続で三沢和親 with フレンズ私藤井聡の別人格のミュージシャンがおりますけれども、
はい、
うんうん、今日はもう最後のこのミニアルバムの最後の曲をご紹介したいと思います、うん、三沢和親 with フレンズで逆賊ブルース、うん、
敵な俺も騙した君は悪い天使さ、こんなに近くにいるのに君を止められない第一前
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
三沢和親 with フレンズで逆賊ブルースお届けしました。
取り直しでね。
はい。
あの元々の曲はこれね、うん、2018年かな、うん、2018年に豊洲の女のカップリング曲としてリリースしたものなんです、
はい、
三沢和親の CD があるんですけど、そのカップリング曲だったんですけど、当時あれ打ち込みでやってて、うん、で僕のギターと僕のボーカルと早崎さんのピアノだけそれに被せて、CD 化してリリースしてたんですけれども、もう今回はそのドラムベースから全部三沢和親 with フレンズで作った、最新の楽曲で、かつ編曲もちょっと ね変わってますよね。
ちょっとこうスローで、
そうそうそうそう、
めっちゃ色っぽかったですね。
そうそうそう、こう色気がある感じにしようか言って、はい、レコーディング中にあじゃあそうしますか言って、
うんうんうん、
でその場でこう決めてこうやってやったっていうやつで、また全然違いますよね。
はい、違った。
これまた岩見さんのギターがうなりまして、最後は岩見さんのギターと僕のギターがこう絡み合っていくっていう、うんうんことになってますからね、はい、ぜひこれねリリース、これ年内に発売予定ですし、
はい、
でまた11月7日にはライブやりますからね、
はい、
京都でぜひちょっとご紹介してもらえますか。
はい、11月7日金曜日5時半開場、一部が7時から2部が8時開演となっております。前売り券は3500円、チケットご希望の方はお名前と人数を書いてメールを送ってください。三沢和親@gmail.com。三沢和親の図は ZU。血は CHI。三沢和親でよろしくお願いいたします。
はい。ぜひね、これ、女の人に裏切られた曲になってるんですけども、
はい、
日米関係はこんな裏切りがないようなね、
うん、
格好で、こう、しっかりと保守連携でですね、進んでいったらいいなと思っております。
週刊クライテリオン。藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、
大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、まあ日米外交これからどうなるかっていうのは、本当にこう首脳同士の信頼関係ってものすごく大事になりますから、
はい、
高市首相がですね、トランプさんと保守という一点でですね、しっかりとつながって、もう高市さんはもう本当に保守的な方ですから、奈良の人間や言ってね、
はい、
もうめちゃくちゃ保守的な人間ですから、トランプさんとね、ものすごく合うはずなんですよね。で、なんといっても安倍さんを軸につながれるじゃないですか、
はい、
トランプさんも安倍さんは大親友というふうに言っておられるぐらいですから、
うんうん、
すごい大事な友達だったって、昭恵さんをね、
うん、
アメリカに招待したぐらいですから。
そうでしたね。
の高市さんっていうのはもう直系の後継者になられるわけですから、安倍外交の高市バージョンがですね、新総裁バージョンが進むんじゃないかと僕は大きく期待してますね。その時にはぜひトランプディールで日本復活、僕がこの論じたこの8策っていうのがあるんですけど、これを軸に展開しても、内需拡大と自主防衛力を高めるっていう方針でね、やっていけば、その外交が日本を豊かにしていくことに確実につながりますから、そうなることを記念しています。
はい。そして表現者クライテリオンの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。
まさにこれ、トランプ政権が誕生した重要な契機になる問題ですからね、移民問題っていうのは。これは高橋さんにおいても重要なテーマになるということですからね。
はい。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。